皆さんこんばんは。私たちは今ルカの福音書におけるイエスの生涯を見ています。この福音書の真ん中部分はイエスが弟子とは何かを語られた箇所で、エルサレムへの途上、また十字架の途上、私に従うとはどういうことかを語られました。今日僕たちはイエスがご自分の弟子の意味の一つが許しの生活を送ることだと説明される場面に来ました。当然その内容は過激で、弟子たちはそんなことは自分たちの能力を超えてます、だから信仰をくださいというわけです。それに対するイエスの答えは、私はすでに与えているということでした。では人を許す精神とは何なのか、どうしてそれが必要なのか、またどうすればそれを手に入れることができるのかを一つずつ見ていきたいと思います。まず一つ目のポイントは、なぜ許しが必要か。最初の御言葉は17章の3節、あなた方は自分自身に気をつけなさい。これは重要です。こう言った後イエスは誰かに傷つけられた時の許しについて語り始めます。誰かに傷つけられたり、虐待されたり、無視されたりすると、僕らはまずその加害者を見ますが、イエスは言います。誰かがあなたに間違った行為をした時、あなたは自分自身を見なければならないと。これは大変重要で、誰かがあなたに悪事を働いた時、最も大切なことはそれをされた自分を見ることであって、イエスは僕らにはそれができてないことを知ってるんです。その背景として、人を許さない気持ちは、先週貪欲さを学びましたが、それと同じで自分には気づきにくいんです。言い換えると、ヘブルの12章15節にはこんな御言葉があります。苦い根が生え出て悩ませたり、これによって多くの人が怪我されたりしないように気をつけなさいと。怒りや人を許さないという気持ちは地中の根のようだとここでは言ってます。10年ほど前、大阪の私の実家に間もなく住人がいなくなるということで、庭の手入れもできなくなるので、もう芝生も外し、花壇も壊し、そこにずっと植わってたサルスベリーの木も撤去して、根も引き抜いて、防草シートを庭全体に敷くという大工事をしました。が、ひと夏越えて翌年見に行くと、そのシートを持ち上げるように下からサルスベリーの芽が出てたんです。それは地中に根が残ってたからです。何が言いたいんかというと、あなたは自分を傷つけた人に対して怒ってるという気持ちを認めません。心に残ってるものを認めない。たとえ認めたとしても、その深さを認めないということです。今日のこの許しというテーマを聞いて、ああ確かに重要なテーマだけど今の自分には関係ないと考える、あるいは私じゃなくて今日は来てないあの人に聞かせたいぐらいに考えるかもしれませんが、そんなあなたにイエスは注意せよと。かつヘブル書の著者は過去の被害をそのままに残しといたら、それは心の中に残ってる根のようだと言うんです。未処理で放置されると、それはあなたを汚すし支配するし歪めるというんですね。実は英語で怒りは、ちょっと出してもらっていいですか、 wrath これは2つ目のリース、これですけど、これと同じ語源の単語だと言われます。このクリスマスのリースっていうのはねじって作るんですね。そしてもう一つの古い単語にレイス、三つ目ですが、というのがあって、これは幽霊です。伝説によると幽霊というのは過去に縛り付けられ、彼らは何かをされた過去のその場所にとどまって、それが乗り越えれずに考え続け、繰り返し体験し続ける。だから彼らは過去に縛られ続けるんだというんです。つまり怒りというものに意図的に許しを持ち込まん限り、その怒りはあなたを幽霊に変えていく。あなたはゆっくり着実に安らぎのない霊となり、過去に支配された存在になる。何を言ってるかわかるでしょうか。例えば誰かがあなたに悪いことをし、それを本当に許すことができないなら、最低でも自己憐憫、その先は人間不信、喜びのない人生などなど、どんどん悪化していく可能性がある。もし親が許せないなら、権力者に対しては素直になれず、子供との関係も影響してきます。別れた相手を許せないなら、異性との関係に影響を及ぼすでしょう。だから間違ったことをされた時は要注意なんです。許しの伴わない過ちはねえです。それはあなたの心の中にゆっくりと浸透していきます。許しが必要な理由は、僕たちが無視や軽蔑の世界に今生きてるからです。あなたは無視され、不当な扱いを受け、時には露骨な虐待や不公正に遭うかもしれん。それがあなたを変え、幽霊のような存在にしてしまうためにはどうすればええんか。そのためには許すことが必要なんですね。なぜ許しが必要か、一つ目のポイントです。二つ目のポイントは、許すとは何か。許しとは何か、実際どうすることが許しなんか、3つの内容で見ていきます。1つ目は、加害者と自分を同一視する。その次に、加害者の罪を心の中で償っていく。そして3つ目に、加害者のために良いことを求める。この順番でお話をします。まず加害者と自分を同一視する。この前提として、イエスの言う最初のポイントは、あなたに対して罪を犯した隣人は依然として隣人、あなたたちは依然として一つだということです。でもなんでその点をそこまで強調するんか。それは、誰かがあなたを傷つけたら、あなたはその人との違いや不一致な点に焦点を当て始め、それがその次の許しというものを難しくするからです。漫画家がもしある人をバカに見せたいなら、どんな風刺画を描くか。あなたのことを嫌いなら、あなたの顔のちょっと変わった部分を強調します。まあ、石破さんやトランプさんの描かれ方がそうなんですけど、例えば目が小さかったり、鼻が大きかったり、唇が飛び出してたりしたら、それを2倍にも3倍にも強調して、もう無視できんほどに目立たせて描きます。それが実は、誰かがあなたを傷つけた時、あなたがもう自動的に心の中で行っていることなんです。あなたは彼の一つの行為だけで、彼を厳しく、もう一元的な存在史として見える。だから彼がもしあなたに嘘をついたら、もう彼はただの嘘つきですが、あなたが嘘をつくのはちょっと違います。あなたは複雑で、悪いことをする部分もあれば、ええことをする部分もある。あなたは混合物です。 が、他の誰かが間違ったことをすると、あなたの心にはもう自己正当化のエンジンが動き出して、その間違いをあげつらい、私は絶対そんなことはしないと主張します。ところがイエスは、あなた方は本質的に同じだと言うんです。もしあなたが絶対違うと主張し言い張るなら、そして心がそう信じるなら、あなたはすでに歪んでます。このことは覚えておく必要があります。エール大学の組織神学の教授でクロアチア・ボルフという人が書いた、スペーシャス・ハート、まあこれは無限の心とも訳せるんでしょうか。この本にある言葉は有名です。彼は、許しが失敗するのは敵を人間の共同体から排除し、自分自身を罪人の共同体から排除する時だと言います。要するに彼が言うのは、許すという希望を持つためには、また根を絶つ希望を持つためには、そして人生が歪まされずに生きるというそんな希望を持つためには、あなたに悪いことをしたその人との共通点を考えなければならないということです。そこであなたはこう言うんです。あいつはアホやけど俺もアホや、まあ、ちょっと言い方悪いです。これ敵に対してですからね。俺は善と悪の混合物。でもあいつも善と悪の混合物。俺は弱いし、あいつも弱いと。どうでしょう。自分を彼から排除したらいかんし、また彼のことも自分のコミュニティから排除してはいけない。敵を人間のコミュニティから排除したら、また自分を悪人のコミュニティから排除してしまったら、もう許しは失敗するんですね。とにかく最初にすべきことは、加害者と自分を同一視する。難しいでしょうか。でもこれは第一であって、第二はもっと難しいです。二番目にすべきは、あなたは加害者の罪の代価を自分自身で内的に支払っていかなければならない。つまり、やられた相手の代価を自分が払う、加害者には支払わせないということです。許しはもともと経済用語で、債務から解放するという意味ですが、イエスはそれを全ての悪に適用されました。なぜそうなったんか、まあ、もう一つまた難しい人が出てくるんですけど、ヘブライ大学の哲学科の教授でアビシャイ・マルガリットという人がいます。彼が記憶の倫理という本を書いてて、彼はその中でこんなことを言ってます。許しは過去の過ちを無視して生きることではない。むしろ許しは憎しみと復讐心を克服し、怒りと屈辱という最も毒性の高い心の状態を制する決断から生まれますと。許しは過去の過ちを無視することを意味しません。逆にそれは憎しみと復讐心を克服する決断だって、つまり借金棒引きの決断だ。それが主の祈りの中の、僕らの負い目を許してください、僕らも自分に負い目のあるものを許しますという祈りにつながっていくんですね。なぜ僕らを傷つけた人との関係を論じるのに経済が出てくるんかって。マルガリット教授は、誰かがあなたを傷つけた場合、そこには文字通りの債務があると言うんです。つまり誰かがあなたを傷つけたら、あなたは自分は彼らに貸しがあると認識し、彼らにその苦痛を返させたい、返済させたいと思うって。それが僕らの心の中に自然と生じる感情であって、実はこのやり方には多くの方法があります。直接的な方法としては、まず怒鳴り散らすということ、そして相手を嫌な気分にさせる、 もう冷たくして友情を終わらせるなどの方法がある。またそこまでは露骨にしなくても悪い噂をちょろちょろ流したり、そんなことで彼らの評判を落として害を与える。あるいは、まあ、最も間接的な方法としては、陰で泣くことはあっても直接には何も言ったりせず、ただただ彼の苦痛を願うというやり方です。あなたはこの貸しは返してもらって当然と感じる。そしてその通貨はあなたが以前に受けたあの痛みです。あなたは彼らの苦しむ顔が見たいし、不幸になってほしい。興味深いのは、それが実際に起こって彼ら不幸になったその暁にはあなたの気分が良くなるということです。そしてその時、これまでのやつは自分に借りがあるという感覚は薄れます。そして最後はそれが消えてしまうかもしれん。でもその時感じる安心があなたを歪めていくんです。徹底的に。じゃあどうすればええんかって、やられたことは事実やし、その事柄を簡単に考えるために、まあ1万円の貸しとしましょうか。その場合、彼らが1万円を払うか、でもそれが起こらんかったらあなたが払うしかない。つまり最悪あなたがそれを吸収する。そんなアホなと思うかもしれませんね。なダブルのマイナスやんかと、やられた上にもう一回吸収って。でもどっちか一方が払うしか負債の消える方法はないんです。そこで自分は何をするんか、こうです。叫ぶのをやめる、罵倒したり貶めたりするのをやめ、噂を流したり評判を落とすのをやめ、彼らのために祈るんです。何を祈るんか、覚醒することを祈るんです。知恵を祈り、自分が何をしているのか気づくように祈る。我慢をすることはあなたの心の望むところではないんで、それは高価な高価な代価をあなたに要求します。ところがその後一体何が起こるのか、あなたは自分の怒りに燃料を注がないので、あなたの怒りは次第に消え、あなたは自由になるでしょう。つまり誰かがあなたを傷つけた時、あなたにはその苦しみに対する対処の方法が2つあって、それは仕返しするか、それともあなたが支払うかです。どっちも痛みは伴いますが、あなたが支払えばあなたは自由になる。自由な男、自由な女です。あなたは歪まず、彼らはあなたを支配しません。あなたは幽霊のように過去を体験することもない。あなたは自由です。イエスがルカの17章の4節で、1日に7回あなたに対して罪を犯しても7回あなたのところに来て悔い改めますと言うなら許しなさいと言った時、弟子たちが驚いたのは、今僕らがこの話を聞いて驚いてるのと全く同じで、僕らは許しというものを考える時、主観的に考えます。つまり怒りを乗り越えて頑張って受動的になろうとする。でも頑張って受動的って一番しんどいですよ。かつそんなことで怒りを消そうとしても猛烈な時間を要します。その間にその祈りはあなたを固くする根になって、結局あなたを歪めてしまうでしょう。そうではなく、あなたのすべきこと、あなたのできることは今この瞬間決心することです。僕は決心する、許しを与えること、自分が支払うこと、彼らに支払わせないことをと これは痛みを伴いますが、あなたを自由にします。そして3番目に、加害者のために良いことを求める。まあ最初の2つ、つまり同一視と自分が支払うを実行すれば、加害者のために次なる良いことをやってみる自由が与えられます。まずルカの17章3節でイエスは、兄弟が罪を犯したなら戒めなさい、そして悔い改めるなら許しなさいと言ってるわけですが、これを聞いて、でも片やマルコの11章25節には似たようで違うことを言ってるところがあります。祈るために立ち上がるとき、誰かに対して恨んでることがあるなら許しなさいと。この2つ見て矛盾を感じる人がいるかもしれません。このマルコの方は悔い改めがあるなしに関わらず許せと言うてるようにも取れるからです。どっちが正しいんか。でもここには対立はありません。あなたが自分の内側でさえも支払ったなら、そしてその上で彼らと話をするなら、あなたは彼らを罰したり傷つけたり債務を支払わせようとするのではなく、関係修復をしています。最初の2つを実行するなら、つまり同一視し加害者の罪を贖うなら、そしてその上で加害者に歩み寄るとき、あなたは加害者に歩み寄るでしょう。実際状況は進展し、関係は回復するでしょう。でも多くの人は、いやいや俺はそんなことより正義を求めると言います。まあ気持ちはわかりますが、深く内面から許さないと正義は得られません。これがマルガリットの言ってることなんです。二つの意味で、一つは深く許さん限り、その人と話をするとき、あなたはその人の幸せを願ってるのではなく、あなたは彼らを傷つけようとしている、復讐を求めてます。正義を求めるのではなく、正義を超えたところに行くんです。なぜなら復讐は常に正義を超えるからです。もし彼らにあなたの指を、ちょっと嫌な話ですけど、例えば2本切り落とされたとしたら、あなたは彼らの両手と片方の目を奪おうとするでしょう。復讐は常に正義を超えるんですね。あなたが心の底から罰したり傷つけたりする欲求から解放されん限り、あなたは解放されないんです。そして第二に、あなたが許さない限り、その自由と解放というものは永遠に得られないでしょう。復讐を求めることは自己中心的で、真実はそこにないからです。愛もない。それはイエスのことでも何でもなく、もうあなた自身のことです。復讐は全てあなた自身についてです。あなたは自分は真実を求めてる、正義を求めてると言うかもしれませんが、全てはあなた自身についてです。あなたは借りを返させようとしてるだけです。引きこもりというのは、表に出さずに許さない心ということができます。これは全然許してません。僕も小学校の時はいじめっ子にいじめられながら、それでも何もできず怒りをため込んでました。イエスはそんなオリジナルの僕にこう言います。飽きやよ。誰かがあなたを傷つけた時、あなたは心の中で彼らを憎み、外では何も言わないできたが、今やあなたは私の弟子だ。私は全く逆のことをあなたに命じる。まず心の中で彼らを完全に許し、次に彼らの幸せだけを願え、その上で彼らと話をせよと。 でもイエスにそんなこと言われると、ああ神様どうかそれができるように僕の信仰を強めてくださいと、もううめくしかありません。でももしここで許す心を持ちたいなら、そしてこの無視され虐待され不正義を見せつけられるそんなことばっかりのこの世にあって、世に支配されない自由な人生を送りたいなら、さっきの3つを行うことです。加害者を自分と同一し、加害者の罪を心で贖い、つまり彼にはあえて償わさせない、そして最後に加害者の幸せを求め、その上で彼を許す。これを聞いた時弟子たちはどう反応したか。そんなん不可能ですと。そこまでの信仰あなたは私たちに与えてくれませんと。しかしイエスは、私はすでに与えたと言うんですね。許すとは何か、二つ目のポイントです。三つ目のポイントは、どうすれば許せるんか。答えはシンプルです。かつこれは、自分には許しがわからない、信仰が足りない、そんな信仰持ってないという人への答えです。イエスは、からし種の信仰があればできるという。つまりそれは祭事ではなく、もし福音について何らかの理解があれば、イエスがあなたのためにしたことを少しでも知ってれば、その中に許しに必要なものは含まれてると。そう言ってイエスは例えを語り始めます。内容はこうです。家の主人は使用人に対し、もうあなた8時間働いたんだから休んで食事をしろと言うだろうか。いや、主人は、私は主人でお前は使用人、お前は私に使えるべきだという。これが使用人への接し方。これに対して使用人は何というか。その通りです。もちろん私たちは使えるのが役目です。だからそうしますと言うと。この話を聞いて、なんじゃこれはと皆さん思うんじゃないでしょうか。それは当時の社会システムをよく知らないからです。当時の仮想階級の人が債務に陥ると、その人の行き先は刑務所か、それとも奉公に出るかの二者択一でした。奉公人はその期間中とにかく働きます。債務を返済するまでは3年でも5年でも10年でも奉公し、その間決して1日8時間労働なんかではない。その期間が終了するまで彼は徹底した奉公人ステータスです。なぜイエスは、私にはできないと言うた弟子たちにこの話をしたのか。それは、あなたが自分の立場を本当に知ってたら、それはできるはずだということです。あなたには主人がいて、あなたはただの使用人。もしあなたが自分を傷つけた人を憎み始めたとしたら、それは自分が使用人であることを忘れてるからだと。マタイの18章23節以下にも同じことを言ってる箇所があります。皆さんもご存知の話です。ある王が1万タラント、まあ、これは6000億円ぐらいですが、の借金を負った使用人に対し、その額はもう到底返せないだろうと分かって、それを許したが、その使用人は彼に対し100デナリ、約100万円の借金を負ってる別の使用人を見つけ、それが返せないとなると首を絞めて返せと迫った。イエスは許しの説明をするのに、どうしてこの使用人の話をするんでしょう。答えは、人が他人に対して私はあなたを許さないという時、それはあなたが自分は召使いであることを忘れてる。あなたは召使いでありながら主人のように振る舞ってるとイエスは言うんです。恨みを持つ時、あなたはまず、私はその人の受けるべきものを知ってると言ってる。なぜ知ってるんか。その人の人生全部知ってるんか。その人がこれまで経験したことを 知ってるんか。恨みを持つときあなたはその人が受けるべきものを知ってるといい。さらに冷たく厳しくして彼に償わせようという、そんな権利どこにあるんかと。そしてイエスは言います。あなたは主人のように振る舞う奴隷だ。許されなければならないはずの人間が人のことを許せないと主張する、そこに問題があると。じゃあこの解決策は、そしてどうすればその力を得ることができるのか。答えは、主人であったのに奴隷になられた方を見ること。それだけです。僕らの主イエスキリストは地上に来られました。僕らはイエスに対し恐ろしい債務を負ってますが、イエスは十字架で死に最後に成し遂げたと言われました。ギリシャ語ではテテレスタイ、これは私は支払ったという意味です。それは何を意味するんか。実は最近数年ぶりに会った友人が今奥さんの介護を24時間体制にしてるという話をしてくれたんで、それは大変だねと言うと、彼は、君は今の僕のことだけ見てそう言うんだけど、全体から見ればそうじゃない。僕の人生は彼女によって支えられてきた。僕の人生は 100% 彼女の犠牲の上に成り立ってきたとも言えるし、そのことを考えると今やってることは大したことじゃない。今ようやく彼女のために少しは役立つことができ、僕は本当に幸せだと。つまり彼は小さな物語を大きな物語に組み込めば簡単だと言うんです。彼は特に信仰の視点からそのことを語ったわけなんじゃないんだけど、でも僕はそれをイエスに語られた気がしました。誰かが許せないと思ったらイエスのしたことを思えと。あなたが主人のように振る舞う奴隷状態から解放される唯一の方法が、あなたのために奴隷になられた究極の主人の美しさを見ることなんです。他人の借金を許すことは、イエスがあなたの借金を無限の苦しみの中で支払われたことを理解すること以外にそんなことできません。僕らの努力の限界を超えてます。イエスはあなたに支払わせることはなさいませんでした。イエスは支払った後も継続的にそれを支払い続けられたんです。だからイエスは、あなたが本当の私の姿を知れば必要な全ての力を得るだろうと言うんですね。12節以下の10人のザラート患者が登場する場面があります。10人が癒され1人だけが帰ってきたと。この話の心は何かを知りたいとずっと思ってましたが、今回このメッセージ準備する中でその答えが与えられました。ザラート患者は不浄です。礼拝にも出れません。だから彼らが病気から癒されるという、それはもうそのことだけでなく、その上で霊的にも癒される必要があった。それがイエスが祭司の徳利にまず行き、神殿に行って、あなたが癒されたことが認められたら礼拝の共同体に戻れると言われた理由でした。でもその中の一人に問題があったんです。それは彼がサマリア人やったことです。彼らの神殿の場所はゲリジム山、エルサレムではありません。ユダヤとサマリア人の対立ポイントは、本当の神殿はどこで、本当の祭司は誰かということでした。ジョエル・グリーンというルカの福音書の仲介者はこう言います。このサマリア人はイエスから祭司のところに行って、神殿に行って、許しを得て受け入れられなさいと言われた時、本当に困ったと思う。なぜなら彼はどこに行ったらええんか わからんかったから。ユダヤ人の祭司のところなんか、どこの神殿なんかと。でも彼はその後理解したんです。なぜ彼は戻ってきたんか。もちろん感謝してるのはわかるけど、なぜ戻ってきたんか。彼は納得したんです。イエスこそが究極の祭司だということ。イエスが究極の神殿であり、イエスは許しを得る場所であり、イエスが唯一の存在なんだと。もしあなたがそれを理解するなら、イエスは言います。あなたが、私があなたにしたこと、この福音にほんの少しでも理解があるなら、あなたは全ての必要なものを持ってると。許さないことで自分を曲げないでください。イエスがしたことに目を向け、あなたがあの人にされた小さな小さな出来事を、イエスがあなたに成した大きな物語の中に組み込みなさい。その時あなたは必要とする全ての力を得ます。一言お祈りいたします。イエスは完了したと言われ、頭を垂れて霊をお渡しになった。同じようにあなた方も自分に命じられたことを全て行ったら、私は取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさい。愛する天のお父様、尊き皆をあがめます。私たちは日々自分でやろうとしてもできないという問題が目の前に山積してます。特に許しはその一つです。相手を自分と同一視する、心の中でそのことをあがなう、そして加害者のために良いことを求めるという、今日語られた三つのステップは、どれも今の自分たちには困難を極めますが、イエスが成してくださった大いなる贖いの御業の物語の中に、自分のその小さな物語を置くとき、それに必要な力を全て与えられるということを教えていただきました。そのことを心から感謝します。無視され、虐待され、不正義を見せつけられるばっかりの子のようですが、どうぞ十字架の主を見上げ、恨み憎しみの苦い根を絶って、あなたのかぐわしい香りを放ちつつ、健全でまっすぐな心で歩むことができますよう。どうぞ新しい一週間、それぞれの場に使わされる私たちに、復活の主ご自身が寄り添い励まし力を与えてください。全てを御手にお委ねし、私たちの尊き救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。